はい、始まりました背景美塾のポッドキャスト、はい、113回という ようなところでですね、はい、原宿にある背景の漫画の塾ですね、はい、それをそこでなんとなくやってる石川です。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。よ、石川、よろしくお願いいたします。
はい、
で、よ、中山でございます。
よろ
しくお願いいたします。お願いいたします。
はい、よろしくお願いします。よ、松島でございます。
なんでよなんですか。
この3人で、
はい、なんかですね、今日はちょっとすごい異色な感じになるんですけども、この3人でですね、送らせていただこうかと思います。まあ、なんでこんなことになってしまったかっていうと、前田さんがいないっていうのとですね、井上さんもちょっと今出かけてしまったからっていうところで、
前田さんあれでしょう、また大阪でしょう。
そこは知らないです。僕何も知りません。
僕知ってるよ。
あ、そうですね。まあ、僕は先日ちょっと大阪に行ってきたんで。
いや、知ってるよというか、多分ツイートを見るとですね、察しみたいですね。
まあまあまあ、まあまあ、そこはちょっと個人の、はい、動きなので、ね、まあ、そこらに関してはあれですけども、はい、まあ、ちょっと僕の方でですね、先日も大阪にも行かせていただいて、
お疲れ様でした。
本当ありがとうございました。
どうでしたか。
どうでしたって、まあ普段通りって言っちゃうとあれなんですけど、デジタル美塾っていう講座の方ですね、うん、出張でやらせていただいたんですけど、今回こっちで企画っていうか応募してやらせていただくような感じじゃなくて、ちょっとこういうふうな形で場所とか用意させていただくので、出張ってやっていただけませんかっていうふうな話をいただいたんですね。だとして全然それでじゃあやってみましょうっていうふうな話になりまして、ちょっと行ってきたんですけども、いやちょっといつもより人数多めな形でやらせていただいたっていうのもあって、非常になんかすごい交流が生まれたなっていう感じでした。
何か面白いことがあったんですか。
面白いこと、交流って、まあ、やっぱりデジタルでどういうふうなことをやってるかって、やっぱり皆さんもう結構商業で活躍されてる人たちが集まっていらっしゃったっていうのもあるので、自分はこういうふうにやってきた、やっぱり自分はこういうふうな形でやってきたっていうふうな、それぞれのやっぱりやり方みたいなのがあって、そこをじゃあ今回、まあ、僕らでやらせていただいているデジタル美塾っていうのはなんとなく効率っていうか、そういうふうなのも含めてご案内しているところでもありますので、そこをこうちょっとお話しさせていただくことによって、あ、なんかここは使えそう、あれは使えそうって本当にいろいろと反響をいただいたり、まあいつも通りというよりはいつも通りなんですけどけどやっぱり こういうふうなことやってたっていうのは、僕の方にもやっぱりお話、いろんな人たちの話、やっぱりでいろんな作家さんいるので、いろんなその作家さんそれぞれの現場が何でしょうね、作家さんのやり方って多分自分の中で全部仕事場でやってると自分の中で全部完結しちゃってるので、他の人のやり方って参考にするっていう機会がなかなかないので、あ、この作家さんいつも読ませてはいただいてるけどもこういうふうに書いてるんだとか、そういうふうなのが見てて面白かったですみたいな感じもあって、ちょっとですね、身内すごい身内感のある回ではあったんですけども、それはそれでもだけどやっぱり普段やられてる状況っていうのは見れてない部分もあったりするので、そういうところでは非常に面白い会になっていたなっていう感じですね。
うん、まあね、こっちからで、ね、今回やりますっていうわけじゃなかったのでね、いつの間にやってたんだよっていうことではないですね。
でそうですね。一応なんか勝手に石川がなんか大阪行ってるぞなんかっていうのがなんかツイッターとかもしかしたら見ていただいた方がいらっしゃったら、なんかなんで大阪行ってんだこいつっていう感じになってたかもしれないですけど、まあ前田さんとちょっと違う事情です。
基本的には向こうの作家さんからお声掛けいただいて、まあ、日程とか予算的なものがあって、でうちらが大阪の石川さんがお伺いしたみたいな感じ。
うん、いやっていうか、ちょっと静かすぎませんか。もうちょっと話なんかこう振ってきましたけど、僕だけで話してて間が持ちませんか。
いや、大阪の話だからね。
楽しいですよ。
それをうちらがどうせというね。はあ、そうですかみたいな感じですからね。
いや、大阪の話はまあとりあえずもう置いといて、まあ、
でじゃあ次の話題は、
次の話題まあ何でしょうね。まあ、先日大阪から帰ってきて、早速また動画撮らせていただいて、また僕の話になっちゃってあれなんですけども、いやね、
そうですね、拝見美塾毎週ね、
毎週金曜日
担当で誰かが上げてますけど、
動画上げるって話させていただ、やらせていただいてますけど、面倒くさいこと今回やっちまったなっていうような感じで、
そうですね、まあ先週というか、みんなが聞いてた時は先週じゃないのか、先週か、
先週です、
先週で石川さんが動画上げて、まあ要はあれですね、シンティック 16を 4K で接続しましょうっていう話ですよね。ま
あ、なんとなく 4K、シンディックプロを気になってた方っていうのは非常に 4K に対応してるので 4K に出力できないのかよっていうふうな感じの、うん、まあよく言われてたんで、まあ、なんとなく接続普通に 4K で出力できるっていうふうなことを言ってる方もちらちらと いらっしゃったんですけども、いや今日そんなに複雑なことをしないといけないのかなっていうふうなことがあったんで、実際にまあでいろいろとケーブル変えたりとかケーブル変え直したりとかそういうふうなことをやられてた感じだったんですけども、いやなんかデフォルトのケーブルだけで実はいけんじゃないかなっていうふうな感じで勝手にこうちょっと思い込んで、ちょっとシンティックをですねちょっと手に入れてやってみたんですけども、意外に普通に行きましたね。
そんなまずに何か機材を変えなきゃいけないとかケーブルを変えなきゃいけないっていうことではなくて、基本的なパソコンの設定変更でいける
って、本当ケーブルに関しては同梱シンティックに普通に同梱されているワコムリンクとディスプレイボードケーブルだけでいけるっていう感じだったんで、あ意外とまあただリフレッシュレートっていうのはね下げないといけないっていうのがあったんで、まあ動画見たりする時にはちょっとあれかなって感じだったんですけど、
なんでまあシンティック、まあ、プロ16は基本的には 4K 接続 4K 出力できるけども、ほとんどのパソコンもまず対応してないっていう、ね、まあ、知らない方がいらっしゃった前提があって、まあ、ほとんどの方は 4K でやってはいないんです
ね。だと思うんですけどね。
まあだって対応してる機種が少ないですもん。ごめんなさいね、販売会社さんには申し訳ないんだけど、ね、4K 厳しい。Mac はいけるけど、Windows は。
Mac に関しても一応この前の動画で少し触れたんですけども、2016年モデルの USB Type-C が付いている Mac 以降なので、2015年モデルには全く対応してないんですよ。で使えるかなと思っていろいろ試してみたんですけども、2時間くらい粘っていろいろ試してましたけど、やっぱり無理だったんで僕には。
まあ最大の要因は USB Type-C なんですよ。あれがもう全ての諸悪の元凶ですよ。もう困る困る。Windows も Mac もだってそんな USB Type-C ポートなんかないもん、
ね。まあ、Type-C にポート自体はあっても、あれがオルタナティブモードに対応しないとダメっていうふうな感じのよくわかんない仕様が入ってるんですよ。うん、まあ、そこはですね、なんだよこれっていうふうな感じなんですけど、要は、まあ、その USB Type-C 自体にグラフィックボードのその出力機能がないとダメみたいな感じになっちゃうんだと思うんですけども、まあ普通ほとんどの USB Type-C のポートはオルタナティブモードに対応しないので、普通の Windows とかだと使えないって感じですね。
なんでまあ石川さんの動画を見れば、ね、シンティックプロ16使ってる人も 4K 出力できるよというっていうね、素晴らしいお話でございます、
まあ、かもしれないかなっていう。まあただやっぱり完全な対応ではないと思っているので、4K で出力したかったらやってみてもいいかもよっていうくらいの感じの。
そうですね。で先週そのさらに石川さんの前は松島さんが挙げられた。
そうですね。
違いますよ。
よきさんだ。
その前は中村さんです
よ。ずいぶん前ですよ。すごい戻りましたね。今そうですねって言っちゃったけど、中村さんすごいボケましたね。
あ、そうだった。ごめんなさい。もう湯崎さんと前田さんの動画なしなかったこと
にして。まあここいませんからね今回。まあある意味このメンバーの中では
そのこのメンバーの先週は松島さんですよね。
今回はデジタル班2人のデジタルトークで。お届けするポッドキャスト。
違いますよ。
何言ってるの。松島さんの人も動画触れてないじゃん。
4K って言われてるし分かんないもん。
なんかね、めっちゃ解像度綺麗。
あ、そう調べたんですよ、それで。あそこにいるジムのお姉さん、
じゃあ、はい、
4K って何ですかって2人で話して、はい、分からない。
4K 書いたじゃないですか、動画の中で。解像度違いますよって、解像度補足っていうので、
見る前に 4K って何だろう、知ってから見た方がいいのかな。
だそうですよ、みんなも 4K でググってから調べよう、見よう。
で細かいらしい。
そうで自分の動画には触れなくていいんですか、
ね。うん、まあ、
です見どころとか。
サラマンダーは可愛いから。
じゃあそりゃ。
けど先々週だから松島さんの動画の回の後に、前回の猪木さんとのたちとはそこの動画に関しては触れなかったんですっけ。
ああ、猪木さんと撮ったやつ、
はい、
あれは全く触れてないですよね。
全く触れてなかった。
だって8割宣伝だから。ごめんなさいね、先週の先生とか猪木さんの回を聞いた人いたらごめんね。全部うちのね、未熟の話をしてるって言って。
正直僕はこの回が不安で仕方がないと思ってますけど。
本当申し訳ない。うちですね、
何のね、まとまりがない、どうしようっていう。
そうですね。
なんかこう最近ないんですか、こう春めいた感じでこうちょっと暖かくなってちょっと楽しかったかなっていうこととか。
花粉症がすごくってもう常に眠
い。あ、松島さん花粉症なんですね。
ひどいんですよもう。何の話？
は
い、常に眠い、いけないですよこの時期は。
ちょっと勘弁してくださいよ。
やべえなこの会話、話の方向性が全く見えないよ。
いやまあじゃ あ, 動画の方の話に戻りますけど、中野さん次なんかすごいことやるんでしょう。
ああ今回ね、今回って多分皆さんが見てる今週末は私の会なんですよね。
いやね、楽しみだな。
そう前回はなんかレストランみたいなやつをパス定規使わずに書いて、で今週はね多分トン削りをやると思いますんで、もしその、ね、デジタルでトン削りやってる人がいたら、ね、なんかアナログじゃないとこの削りはできませんみたいなことを言われて何をと思って、
ハードル上げましたね。
そうデジタルってできないわけはないでしょと、なんすか紙原稿のトーン削りでしかできないみたいな。ププですよ。
あ、デジタル最強です。大丈夫ですか。ハードル上げましたね。
ていうか今時ちょっとね、紙でなんかできますよみたいなことをねちょっとね言ってる人がいるんですよ。
いや
ププですよ。
うわうわ、アナログ批判が入った。ちょっとこれ大丈夫ですか。アナログでやってる人も、
あでもアナログでやって尊敬してます。
いやアナログの技術僕は大事だと思ってますよ。最近ちょっとまた自宅にアナログで作業する空間作ろうかなと思ってますから。
おーすごい。ちょっとなかなかね、デジタルやっちゃうのねアナログ戻れないんですよね。大変だしみたいな。
いやけどね、たまにコピックとか触ったりすると楽しいんですよやっぱり。
やっぱねコピックいいっすよね。でもね、コピックな消せないからな。
いやー、やっぱり一発で書くっていう風なの、最近まあ、今回の動画でもそうだったんですけど、僕落書きやるとき基本的にはレイヤー1枚でやるっていう風な感じなので、下が鉛筆書いてブラシをこうなんとなくセッティングしてもブラシ1本で線画だけ残しつつ消し、線画だけカラーの部分消すっていうことができたり。
ちょっと待ってください。デジタルで1枚でやるんですか、はい、レイヤーを。レイヤーなんでそんなことするんですか。
松島さんが失笑ですけど、何言ってんだこの人みたいなんですよ。
だってデジ
落書きだからですよ。
あ、落書きだ、
うん、そうですね。いやけど次の動画のネタに関してはちょっとそういうデジタルだけでレイヤー1枚でやってみようっていうふうなそんな感じの設定で話を進めるくだんないで動画にしてるかもしれないですね。
デジタルも突き詰めるといろんなこと考えるんですね。
何でそれなんか別世界を見てるような話を。
僕はどういうふうにやったら単純化するから、どういうふうにやったら効率化できるだろうっていうことしか考えないデジタルやってきますからね。いろいろくだんないけど、あこうやったらこういうところだけは一点突破できるなみたいな。汎用性はないけども一点突破できるっていうふうなすごいくだんないことが考えてますよ。
まあね、まあ、デジタルねいろんなやり方ありますから、
ね、そうですね。
なので、まあ、皆さんもいろんなやり方がありますのでって。なんだそれ。
やべえこれもたないな、まだ13分しか経ってないんですよ。
まあごめんなさい。これ、ね、さあ次のネタですよ。
いや松島さんなんかないんですか。
これいかないんですか。
ああ、これ結構最後です
よ。最後ですか。
はい、
最後。さっきあれですよね、さっき松島さん何かディスってましたよね。
すごいディス。
なんか最近のなんか雑誌をなんかこう見ながら、
ちょっと、まあ、いやそうじゃないんですよ。
なんか私の趣味には合いませんみたいな。もうびっくりですよ。
え、それ言っちゃうの。
いやいや、面白いですよ。
何ひよってんすか。
いや私は悪者にはなりたくない。
さっき言ってる。
いやいや、まあ一応話の流れ的にはですね、ちょっと僕の中で今回の動画の中に、今回その先週金曜日に公開させていただいた動画の中に、まあちょっと小ネタじゃないんですけど、僕の趣味をいろいろと見えるようなところでいろんな配置をしてですね、僕の趣味がバレるようなことをやってるわけですよ。でまああんなところであれがあったり、あんなところであれがあったり、あんなところにっていう一つだけちょっと松島さんにアピールするような感じの作品があったんですよ。こんなところが普通に左手伸ばせばすぐ読めるような、こんなところにこんな本を置いてるのかっていうふうなのがあって、それの話してて、まあ昔の作品面白いですよねっていうふうな話から入ってたんですけど、ね、
今の作品だと面白いですね。すごいですよ。
鹿さんのその動画に映ったのがいわゆるちょっとなんかまあちょっとなまあ昔のというか
昔の作品も映ってたりとか、まあ最近のあったりとか、あとこうちょっとね、あの僕があまり、うん、あの普段は触れないけども二次創作的な感じのこうちょっと趣味的なところのなんか、うん、みたいなのをちょっと出してたりみたいな感じがあったんですけども、気づく人は気づくかもっていう、
全く気づかない
、いや、珍しく、もうええじゃないですけど、もうええとは言わないですけど、普段あの石川さん、この塾で絵描かないんで、描いてる姿を見ないんで、あ、珍しいなと思って、
まあどうしようかなと思ったんですよね。あんな感じで、あのすごい落書きを出すべきなのか出さないべきなのかっていう思いつつも、さっき言ったの、まあなんか次の動画のネタのためにまあなんとなくあの次はこんなことやるかもよーっていうふうな、猪木さんもあの次回アナログの集中戦みたいな感じのことやってたんで、もともと自分もなんとなく次回は見つげるための動画みたいな感じで、あの連続あのいなんとなく僕の一番最初の回はグラフィックボードだったわけですよ。グラフィックボードと次にまあ一応解像度の話であったりとか、まあちょっと機材に密接してるところやってるんで、動画の一応なんとなく流れを作っていってるんですよね。
だそうですよ、
うん、なんで、まあ、なんとなくそのネタのために、まあ、あのなんとなく落書き入れてみたんですけども、まあ、ただどうなるか分かんないですけど、
ね、まあね、松島さんのね、なんかね、ちょっと最近のちょっと趣味に合わないかもしれない
、まあまあ、僕 の, あの適当なあんな感じ の, あ の, あれそ の, あの萌え的な感じの絵は
最近のはちょっと合わない、
あんなのはもう絵じゃねえよと、うわもうちょっと石川やっぱりクソだなみたいな、
もう最近の雑誌見ても結構下打ちですよチーみたいな
すいません僕あの落書きなんかすいません
そんなこと一言も言ってないですよ
いやけど本当恥ずかしいですね、あの自分の絵をこうなんとなく出しちゃうっていうのは。
あ、そうですか、うん、そうですか、そんなもんですか。私もそう恥ずかしいですか。
いや恥ずかしいですよ。
え、
もちろんこの間のだって恥ずかしいです。
え、なんで、
え、いやなんでって言われても
恥ずかしい。
書いてる
ね、まあ、でも、まあ、慣れちゃうというか、うん、慣れちゃいましたけど、
私もさ、まあ、10年以上出してるじゃないですか。
今更っていうのがあるんだ。
どっちかというと出来上がったものっていうよりは書いてる工程が見られるっていうのはちょっと恥ずかしいなって感じですね。
おお、まあなかなかね緊張しますから。
特に僕あの一応背景美術としては背景売りにしてるところなので、僕なんかがキャラクター描く、まあ、キャラクターの落書きかよっていう風な感じかもしれないなと思って。
背景の落書きは難しいですからね1,2,3本描いても四角形にしか見えませんみたいな、
うん、まあ当たりを描いてくらいにしかならないので、背景の落書きそうなっちゃうと
時間かかりますかね、
まあ、1時間くらいかけていいんだったらっていう感じになっちゃうかもしれないけど、その、あの絵を描くのにちょっと1時間かけるっていうのはちょっと今の自分ではちょっと難しかったんで、もう5分くらいでいいやって感じで、
まあ、比較的にまあ分かりやすい、まあね、やっぱ人間の顔とかね描きやすいし、まあパッと見誰が見てもね人の顔に見えるし、ね、分かりやすいですから、ね、なので、まあ、今度松島さんも、はい、松島さん今度なんかやるか何かやるとかって
、いやまだ、
え、あの、うん、もう来週っすよ、
いやいいんですよ。
何
か パス券とかありませんか、3回
ないですよ。
パス券何言ってるんですか。
パス、
あ、1万円払ってくれたら、
パスさん、なるほど、1万円くらい払ってくれたら僕が来週会議なんか適当に松島さんを名乗ってやりますよ
それだあの誰かに1万円で券を渡すっていう、俺そうしたら喜んでやりますよ。1万円くれたら、もう先週、来週もやるって。やったぜ。楽しみにしてます。1万円払いたくなければ。やってください。
すごい汚い話になってきたな。
ですよ、
この回大丈夫かな、本当に。
もうなんか何の最近の作品が嫌いとか、お金がとか。
ちょっと。中間さん、ちょっと聞いた、あの嫌いまでは多分僕聞いてないですよ。
そうですね、それはごめんなさい、さすがにあの
ちょっと盛りすぎだった、少しあの
さすがに盛りすぎだった。なんでちょっとまあ汚い回ですね、これね。なので、でね、ちょっとな綺麗な、なんか綺麗な話
ちゃんと皆さんを持ち上げていきましょう。
です、ね、面白くないですよ、なんか
いや、松田さん、なんか最近アピールすることないんですか。
いやいや、あの生活の方では 花粉症に
また花粉症の話
いっぱいで、もうね、本当に毎日服用してますよ、薬を。あードーピングしてます
ドーピング、そういう言い方。花粉症になったことないから
幸せ者です、
ね、全然何の変わりもない、多分ならないと思う私。よかった。
別になんかアレルギーがあったんじゃないですか。アトピーでしたっけ。
そう、私は肌の方のアレルギーなん で肌の方が出てると基本花粉症にはならないって言われてるんです、ね、どっちからしいんで。なんで私は肌の方に出てるんで、基本的には多分花粉症には相当じゃな、肌が治らないと花粉症にはならない。
石川さんも両方ないですか。
あ、けどもうちょっと細かく言っちゃうとアレルギー性鼻炎を持ってるんですよ。だからあのハウスダスト系です。なんでそこでごまえてた感じであるいや、みんなそれぞれやっぱりあるんだなっていう感じですか。
みんながみんな俺だけが辛い思いしてなかった
けど、いやけど正直やっぱり時期的には花粉症、 あと僕ブタクサアレルギー持ってますよ。
ああそうなんですね。
けど最近あんまり発症しなくなってるんで、あの免疫が弱くなったんじゃないかっていう僕の中での説がありますけど
免疫が弱くなった。
だってあのアレルギー系って基本的には免疫が強く反応してるから起きてる、うん、あの症状じゃないですか。けど反応しなくなってるっていうことはアレルギー反応が弱くなってるってことなので、免疫力落ちてるっていうふうな考え方もできるので、
はい、
そんな感じで、はい、時間大丈夫ですか。お便りとか
まだ全然9分は残ってますよ。
お便りとか綺麗なお便りとか、
いや今回本当大丈夫かなちょっと
来ましたよ
僕まあ、一応ちょっとお便りいただいてたので、
ありがとうございます。
この回であのお便り、このお便り読ませていただくのは本当恐縮です、申し訳ございません、ペンネームですね、三毛ちくわさん、
ありがとうございます、
はい、
いつもありがとうございます。
こんにちは、立法チャンネル第112回、まさか私のペンネームのイントネーションの話題になるとは思わずびっくりしました、恐縮です、ありがとうございます。
そんな話、
うん、そうなんですよ。僕と前田さんで三毛ちくわさんなのか三毛ちくわさんなのかっていうふうなところで、どっちだっていうふうなのであの話してたんですけど、まあ話してたっていうのも、まあ、猪木さんが以前三毛ちくわさんの、お便り読んだ時は猪木さんは多分三毛ちくわさんっていうふうに言ったんだと思うんですよね、うん、けどなんとなく前田さんが三毛ちくわさんっていうふうな感じになってて、うん、僕もなんとなく三毛ちくわさんなんじゃないかなって感じになったんですけど、猪木さんがちょっとイントネーションが、うん、少し違うんじゃないかっていうふうなところでちょっと話をしてたんですけど、
お名前触れたと。
で自分的には名前と名字と名前のつもりで分けて考えて作っていましたが、はい、人を単語としても、うん、呼びやすい呼び方で呼んでいただければと思います。なので、まあ、そういうところでは三毛ちくわさんなのかもしれないですね。猪木さんの方が楽しかった説っていうふうな感じでしょうか。なるほどっていう感じですね。はい、で、そして久しぶりに廃棄美術館のイベント参加、嬉しいですっていうふうなところで、これ、スパコミとコミティアの方に参加するっていう予定を、ちょっと前回の、ポッドキャストの方でもお話しさせていただいたので、うん、ゴールデンウィーク中ですね、スーパーコミックシティとコミティアさんに久々に、去年参加しなかったんで、まあ、2年ぶりっていうふうな感じ、1年ちょっと間行っての、久々の参加っていうふうな形になると思うんですけども、まあ本当イベント中には前田さんの1時間参加であったりとか、今回ね松島さんの作画イベントもある予定ということで、
はい、
楽しみっていうふうな感じなんですけども、まあ、前田先生と松島先生の作画ライブ楽しみにしております。いつものように微力ながら宣伝、リツイートなどさせていただきますねということで、いやありがたいメールですね。
なんで知ってるんですか。
だって先週前田さんと自分で言ってたからです。それに対しての112回 あのポッドキャストに対してのお便りなので。
そこから突然名前が出てくるとね、びっくりし
ました。いやいや、ここに前田先生、松島先生って書かれてますから、
楽しみに
していただけてるんですよ。ハードル上がってきますよ。いやけど実際ね、本当以前の漫画パークさんの方でやってた廃棄美術祭りの時に松島さんの方で作画やっていただいて、コピックで、カラーやっていただいてましたけど、いややっぱり実生でね、そういうコピックとかの作業を見れるっていうだけでも非常に面白いなと思ってしまいまして、松島さんのやっぱキャラクター可愛いですからね、なんかいいなと思っちゃいます。
気に ちょっと寒さでもう手がガタガタガタガタ寒かったですね、あの日。
あ、11月
11月ですからね、まあ、ちょっとそういうところでは、うん、やっぱり外で、まあ、今回会場内なんで、まあ、ましてや 春なので、うん、そんなに大変じゃないんじゃないかなと、あの寒さっていうところでは問題ないかなと思いますが、
うん、確かに、しかも、ね、もう11月にやってるし、
そうですよ、
まあ、経験者ですから、
まあ、どういう傾向で、あのな違う、やっぱりちょっと松島さん的に納得しないっていうふうなところで、なんか書き直されるのか分かんないですけど、何を、なんとなく何やるかっていうのを決められてる感じですか。
いや、全く決まってない。だってまだ随分先の話です
よ、ね。1ヶ月後ですよ。
あ、ざっくり1ヶ月後か。
ぴったり、ぴったり1ヶ月後ですよ、これ。
あっという間
に。1ヶ月後、あっという間ですよ。
そうですね。
はい。
コミックしていうか、スパコン、あの、まあ、多分、まあ、スパコミ、私、前の仕事で山のように行きましたけど、9割方女性ですから。
スパコミはそうですね、うん、まあ、今までも僕と前田さんとで、あの、参加させていただいて、まあ、設営とかしてた会、あの、感じはあったんですけど、今回は僕はもうスパコミとコミティアの会はずっと、まあ、こっちの方で多分講座やってる感じになっちゃうと思うので、前田さんと松島さんとあと、誰かで行ってもらう感じになっちゃうかなというところですね。
そうなんですね、
はい、
あ、あのお子さんなんか来られてて、
あ、そうですね、あ、でもちょっと、まあ、前回の廃棄美術館祭りとはちょっとお客さんの層は違うかな、多分、まあ、子供はそうそういないんじゃないかな
って。お子さんは全く怖いです、あの、うん、完全にもう普段からあの作画バリバリやってる方が来る感じなので、
でもまあ意外と楽しいもんですよ、いっぱいいますから、
はい、
人はいないとね寂しいもんですけど、
あとですね、スパコミに関して言っちゃうと、本当いろんな、まあ、僕らが参加させていただくブースっていう企業ブースとして参加出展させていただく感じになりますので、コミティアさんは横並びずらーっとなら、あのビッグサイトのところでずらーっとあの壁際に並ばせていただく感じになると思うんですけども、スパコミにはですね、会場内にドカッと中心あたりにあの企業ブースっていうのが設置されるんですけども、大抵僕らの真ん前でイベントブースがあるんですよ。なのですごいガンガンあのマイクの音量がガーってくるので、僕らも負けじと声出していかないと、あの負けるので、松島さん声がっつり出していかないといけませんよ。
なんでそうやってどんどんどんどんプレッシャーをかけようとするんですか。
まあ、そこ作画してるときは基本あの前田さんが何かトークしてくれてると思うので、あの大丈夫だと思うんですけど、結構本当あの圧が結構あの 音量が結構ガーッとくるので、なかなか普段ちょっとした喋りだと少し聞こえづらくなっちゃうところはありますね。まあ、そこを頑張ってっていう感じ
で、まあ、皆さんももし聞いてる方、あのコミティアとコミックシティに、ね、いらっしゃる方がいらっしゃったら、ぜひ、ね、松島さんと前田さんのライブトレインも楽しみにしていただければと思います。
そうですね。っていうか本当この回大丈夫かなって感じですけど、まだあと2分ほどありますよ。
じゃあ最後に
松島さん、なんかアピールを。
今日あの大長編がそういえば終わりまして。
あ、今日って言っち
ゃった。あ、いやいやいや、先週なんですよ。先週終わって。
まあ、ね、いつ撮ってるかでも、まあ、隠すこともないんです
けど。隠すこともないんですけど。
大変お疲れ様でしたってい
う。そうですね、まあ、なんとなく撮った日が分かっちゃうなって感じなんですけど、これ配信させていただいたの日、あの配信日が、3月の28日になるのかな、まあ、7日かなの夜なんで、まあ、ちょっといろいろともう一通りですね、第4期としてやらせていただいてた、大長編の方が終了となりまして、皆さん無事にですね、原稿も出来上がったりと、すごいあの作品がいろいろ出来上がってですね、いやー大長編すげえなと本当思っちゃうばかりです。なので第5期4月から始まりますので、どうぞよろしくお願いいたします。いいです
ね、ちゃんとこの綺麗に宣伝につながる感じで。
ね、あ、ちょっとね、今回あの全く宣伝入れなかったんで、あの最後あたりちょっと軽く、ね、言っとこうかなと思いました。はい、
大長編もありますし、あとすいません、あの私の講座、じっくり講座も4月始まりますんで、はい、ぜひあの火水6時からなんで、ね、お仕事ね、ご上割の方だったら間に合う。どうですか、ぜひねお越しいただければなと思います。はい、はい、そんな感じかな。松島さんの方から宣伝は、
まあ、松島さんに関しては、まあ、ツヤベタの講座がありますからね。あの、そちらの方
ですね、時々やってます
ので、
ね、
うん、あの時々じゃなくて毎月のようにやってますから、あの非常に魅力のある講座になってますのでね、あのぜひぜひあのツヤベタ、あのアナログなんですけど、アナログの技術もですね、確実にデジタルの方にフィードバックできる内容になってますので、そういうところではですね、ツヤベタ しっかりやりたいと思ったら松島さんのセアベタ講座を受けていただくと、黒のかっこいい魅力のある、髪の毛作っていけるんじゃないかなと思いますよ。はい、
はい、なのでぜひね、まあ、で若干ねこう値段的にはあのお試し価格的な
もの、まあ、今のところちょっとお試し価格でやらせていただいてますので、
かなりお安く来ていただけるんじゃないかなと思いますので、はい、ぜひお越しください。
はい、はい、ということで、まあいつもとちょっと違うメンバーの3人でやらせていただいてグダグダな感じでありましたが、でも背景美塾のポッドキャスト、はい、本日石川と
中山と
松島でした。
はい
ですか、まあ、もう3人で送らせていただきました。はい、はい、またねー、
ありがとうございました。